マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第462回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第462回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンプファイヤーのファンクラブより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回もヤスレさんはじめ合計9名の方にご支援いただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけているとしたらよろしくお願いします。またリスナーの皆さんとのコミュニケーション場として、チャットサイト Discord にサーバーを開設しております。こちらはポッドキャスト番組、電気屋ウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。Discord サーバーの URL は番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。はい、ということで、先週お話ししましたプレイステーションクラシックね、買いました。まあ、ソニー製品は別腹ってことでね、買いまして。いや、買えないかなと思ってたんですよ。で、予約制でしたし、限定販売だって言ってたし、で、まあ、ヨドバシとかでも予約販売っていうようなことをしてたんで、まあ、買えないだろうけど、ちょっと会社の帰りに、とりあえずヨドバシは寄ってみるかなってことで行ってきました。そしたら普通に売ってまして、普通に買いました。プレイステーションクラシック、本当にプレイステーションの、初代のプレイステーションを本当は小さくした感じで、で、やっぱりびっくりしたのは、コントローラーが一番最初の初代のやつそのままなんですね。まあ、インターフェースが USB になってましたけど、それがね、ちゃんと2つ入ってたんですね。で、あとは、電源がなくて、電源アダプターよろしいですかってレジで言われたんで、確かあれ USB のマイクロ USB ですね。それで電源給電するってことで、アダプターも 5V で 1.5 アンペアあればいいのかなっていうことで、もう普通に iPhone とか、他の携帯電話のね、USB の AC アダプター。まああれで使えるかなっていうところで、まあね、USB の 5V のアダプター、AC アダプターってたくさんありますんで、家に。それ1個使いまして、繋ぎました。で、ケーブルも HDMI ケーブルとかもね、入ってて、モニターに HDMI で繋いで、ちょっと遊んでみました。懐かしいですね。で、お店で見たときに、画面が荒いんですね、すごく。こんなに画面荒かったっけなっていう。もっとすごく綺麗な画面だった。まあ、ポリゴン、ではね、結構その荒いポリゴンだったけど、あれもっと画面綺麗だった覚えがあるんだけどなと思ってたんですけど、お店でデモを見た時に、あれ、意外となんか、画面荒いなと思っちゃったんですけど、で、いざ遊び始めるとですね、そんなこと全然気にならないんですね。リッジレーサー4とか、車のゲーム遊んでましたけど、PSP かなんかとか、あと PlayStation 2とか、あと3と4と持ってないんですけど、私。で、それで遊んでた時の、さらに前のやつなんで、画面荒いんですけども、その新しいやつから見ると、すごい、ほとんどリアルなね、車の映像だったりするっていうのが、イメージあったんですけど、いざ遊び始めるとですね、荒い画像でも、もう結構一生懸命遊べちゃうっていうところがあって、まあ、あんまり関係ねえのかなっていう感じはしてます。他のゲームをね、遊んでるけど、画面の荒さって思ったほど気にならないなっていう感じがしてます。というと、あれかな、FM7 で走れスカイラインってゲームが昔あったんですけど、あれも今遊ぶとすごい面白いんじゃないかなと思いますけども。あとは、グラディウス外伝と、闘神殿、格闘ゲームですね。それと、そう、ジャンピングフラッシュ。あれあんなに難しかったかなって、今、ちょっとまあ慣れてくるともいいんですけど、これこんなに全然クリアできなかったっけっていうので、実はまだ一面がクリアできてなくて、これどうやって攻略するんだろうって思い出しながらやってるところです。あと何やったかな？アークザラットはロールプレイングで久々に今遊び始めてるところですけど、そう、メタルギアストリートね、あれは初めて私実は遊んで、これ面白いなと思ってるんですけど、でも勘が鈍ってるというか、あんまり柔軟性がなくなっててですね。まだ一面の一番最初のエレベーター上がったところの建物に入るところで苦戦してるという状況ですんで。ちょっとそこら辺はね、まああんまり攻略サイトとか見ないようにして 楽しもうかなと思ってますけど、まあどうしようもなかったら見ようかなと思っています。まあ、そんなところで、今週実は寝不足でですね、ちょっと睡眠時間をちゃんと取んなきゃいけないなと思ってるところです。さて、今回のお話はですね、ちょっとショッキングなお話なんですが、ウェブブラウザ、Microsoft Edge、この Microsoft Edge、Windows 10から新しいウェブブラウザとしてインターネットエクスプローラーに変わってですね、Windows のウェブブラウザとして登場してるんですが、これが作り変えられるということで、ベースがですね、Google の Chrome でも使っている Chromium っていうオープンソースプロジェクトのものがベースになるということが正式に発表になりました。で、Windows Central っていうウェブサイトで、どうもその Microsoft Edge が、ベースがその今までの Edge HTML っていうブラウザエンジンをやめて、Chrome ベースになるよっていう。これちょっといろいろ言い方があると思うんですけど、という話が出て、いや、まさかまさかって思ってて、まあ、Microsoft の話はね、噂話じゃ出ちゃ消えてだと思ってたんで、またかこのための記事だと思ってたんですが、その2日後だったかな。本当に発表しちゃいまして。まあびっくりですよ。ということで、これが正式に切り替えられということになってしまいました。で、このブラウザですね。ウェブブラウザって、中にエンジンがあるんですね。レンダリングエンジン。で、その、来た HTML のこうとか HTML5 とかいろんな情報が来たものを、どうやってパソコンとかの画面に出すか。で、それをいかに効率よくとか高速化してね、出すかっていうところで、それを処理するエンジンがあるんですけども、まあこれブラウザごとによってですね、このエンジンっていうのがいろいろ用意されてるんですね。例えばインターネットエクスプローラーはトライデントっていうエンジン。で、Microsoft Edge は Edge HTML。Safari は WebKit。で、Firefox は Gecko っていうものです。そして今回お話しだった Google の Chrome。これはですね、Blink というレンダリングエンジンを使っています。で、ここね、ちょっと私も今回、曖昧な知識だったので、ちょっとこれもし違ってたらご指摘いただきたいんですが、クロニウムっていうのは、レンダリングエンジンの名前じゃなくて、このブリンクをレンダリングエンジンに使った Google Chrome のオープンソースプロジェクトという認識でいます。もしすみません、ちょっと違ってたら、ご連絡いただければと思うんですが、そのクロニウム、オベースに使って、今後はマイクロソフトエッジを作っていくということになりました。で、この新しいマイクロソフトエッジはですね、開発コードネーム、アナハイムということで、一部でね、マイクロソフトアナハイムっていうふうに言われてますけども、で、継続してマイクロソフトエッジという名前で出ていくようです。ね、アナハイムって聞くとね、なんかガンダム作ってんじゃないと思っちゃうんですけども。で、ここの発表した時に、発表したそのマイクロソフトの方は、ジョー・ベルフォーレさんです。このジョー・ベルフォーレさんといえば、もう我らが Windows Phone とかね、Windows 10 Mobile とかっていうことをこう引っ張って、で、まあ今 Windows だとそこら辺でね、非常にこうやられているマイクロソフトの幹部の一人なんですが、その方が、発表したということで。で、まあ、マイクロソフトの考えとしては、その互換性の向上と、ウェブの開発者の負担を減らすということを目的としていると言っております。でね、まあ、これ、いろいろといろんなウェブ記事というのを見てると、その、いろんなその Chrome があったり、Safari があったり、Edge があったり、Firefox があったりとかですね、という状況で、その分断されるっていう状況になってるんで、それを防ぐことはいいことだとか、あとマイクロソフトがタオルを投げたとかですね、そんなことを言ってるんですけども、これマイクロソフトエッジっていうに関して言うとですね、このマイクロソフトエッジっていうのは、例えば HTML5 だとかっていう、ウェブの標準技術、これをきちんと推進して作り込もうとしたブラウザの一つなんですね。で、もちろんサファリにしても、クロームにしても、その、ウェブの標準技術をきちんと守って作りましょうっていうところもあるんですけども、どうもちょっと、クロームが、かつてのインターネットエクスプローラーのようにちょっと先走っちゃってるところもないかとかですね、そういうところもいろいろと意見があります。 まあ、ここら辺はですね、バックスペース FM のドリキさんがですね、大変詳しくお話をされてますけども。で、そのマイクロソフトエッジって、そんなたくさんあるブラウザって、その存在意義って何ですかっていう。例えばすでに Chrome とか Safari とかっていうのもあるのに、じゃあなんでわざわざマイクロソフトエッジをね、マイクロソフトが出してたかということで、意味があるのかっていうことを言われることがあるんですね。で、これ日本マイクロソフトの物江治さんにもですね、教えていただきましたし、あとマイクロソフトのドキュメントでも公式に歌ってるのがですね、とにかくいろんなものが一極に集中してしまっていいのかということで、これ物江さんの例え話で、バナナにはいろんな種類がありますと。で、ただこれが一品種だけになってしまって、この品種が絶滅してしまったら、バナナっていうものがなくなってしまいますよ。だからいろんな品種があっていいように、ブラウザーとしてもウェブ標準技術を準拠したブラウザーっていうのがもっといくつか用意されててもいいはずだと。まあそうでなきゃいけないっていうところで、マイクロソフトとしてはあえてこの状況でマイクロソフトエッジを開発してるっていうことを言われていました。だからこのマイクロソフトエッジっていうのは存在意義がありますよということだったんですね。で、今回のニュースに関しても、Firefox のモジラですね。これも同じ理由で、一極集中することは良くないです。つまり今回はその、エッジがクロニウムにベースにしてしまうということについて、すごい懸念してるんですね。一極集中することは良くなくて、確かにビジネス上の判断、マーケット上の判断ではマイクロソフトっていうのはそういう判断をするかもしれないけども、一極集中するってことはとても恐ろしいことだっていうことで懸念してるんですね。で、これも私も全くその通りだと思って。まあ、って言いながらね。で、昔インターネットエクスプローラーはどうだったって言われると、それはちょっと私に言われても困るんで。まあ、そういう時期もありましたけど、やっぱりせっかくその、ウェブ標準として、業界標準として、マイクロソフトも推し進めていったのに、クローム側っていうかね、このクロニウムをベースにしてしまうとは、ちょっと私としては残念かなと思っています。で、実際私自身はもうエッジは使っています。なんか市場シェアがすごく低いって今回になってみんなに言われてますけども、どうなんでしょう？ Windows 10使ってると普通に使っちゃいますよね。多分この番組を聞きの方でいろいろやられてる方は、まあ結構 Chrome とか使ってる方多いと思うんですけども、普通に Windows 10入れて Web 見るっていうとエッジだと思うんですよね。で、私も普段ずっとエッジ使ってます。で、ただ全然不自由ないっていうかですね。まあ、たまにこうミニクリックして Google で検索っていうの欲しいなっていうのはあって、まあ、それアドオンとか作って入れたりしてますけども、まあまあ、ほぼ不自由することはないですね。ただ、たまにですね、動かないのがあるんですね。うまく表示できないっていうのがあって、その時に Google の Chrome 入れると OK だったっていうこともあって、まあ、実際Microsoft のカンファレンスとかでも、その Microsoft のスピーカーの方がですね、ウェブの画面に出してデモをやろうとしたら全然うまくいってなくて、しゃあないんでみんなの前でその場で Chrome をインストールして動かしたら動いたっていう話も聞いたことあります。で、逆に言うと、やっぱり市場シェアが一番多い Chrome が、要はデファクトスタンダードになってっちゃってるんじゃないかなっていう話もあります。まあ、とは言ってもね、まあ先ほども言った理由で、いろんなやっぱりものを用意しておかなきゃいけないってことで、エッジっていうのは残しておくべきじゃなかったのかなっていう。つまり今のエッジ HTML をレンダリングエンジンに使ったマイクロソフト独自つってもちゃんとウェブの標準に準拠したものなんですが、そういったね、ブラウザーはね、残しておくべきだったんじゃないかなと思っています。ただ、これはちょっとすいません。シーンはわからないです。まあ今、いろんなね、ウェブサイトのニュースとかでも出てるように、まあ互換性だとかね、開発コストを下げるとか、あとは実際もう、Google の Chrome の市場シェアが大きいってこともあるっていうこともいろいろ言われてますけども、実際とこ何考えてるのかなっていうところはね、私はちょっとまだ分からないなと思っています。で、ただこの今後もですね、Microsoft Edge という名前は残っていて、中身だけが Chromium のオープンソースプロジェクトを使ったものになるっていうことで、やっぱり一説には見た目は分かんないんだけど、中身はいつの間にかクロニウムベースになってんじゃないかっていう言い方もされています。で、実際テストはですね、年明けあたりから始まるってことで、おそらくWindows 10のインサイダープレビューのスキッパーヘッドとかそこら辺から入るんじゃないかなと思っています。となるとどうでしょう。 早ければ3月リリース、あ、4月リリースのとこで入るか、もしくは、まあ、10月、来年の10月とかですね、ソングのリリースが正式にリリースなんじゃないかなというふうに思っています。まあね、開発スピード早いですからね。まあそこら辺はちょっと、追ってお話をしたいなと思っています。まあとにかくね、まあそういう状況になって、で、私なんだかんだ言うには Chrome も入れて使ってますし、Firefox も入れて試しています。で、Mac を使っているときは Safari を使ってますし、いろんなブラウザー試してるんで、どれがいい、どれが悪いっていうのは、あんまり言うつもりないんですけども、まあ、マイクロソフトとしても目的としては、その互換性を向上させて、ウェブ開発者の負担を減らすということを目的としてるっていうことを言ってますんで、まあ、このウェブ標準っていうのをですね、推進して、こう、一社独占にならないように進めていただければいいかなと思っております。はい、以上、マイクロソフトエッジのベースが、クロニウムベースになると。というお話をさせていただきました。はい、第462回はマイクロソフトエッジクロニウムベースにというお話をさせていただきました。なんかね、こういう話は苦手ですねっていうか、で、Windows Phone の時というね、こう今までやってきたことをなんかこうやめてしまう、方針を変えてしまうとかね、いう感じがしてまして、ひょっとしたら実はこれ結果的に良かったって話になるかもしれません。あそこでこれに切り替えてたから良かったんだというね、経営判断っていうか、マーケット上の判断とかもね、あると思うんで、まあ、これ必ずしも悪いっていうことではないのかなと思っています。ということで、あ、そうそう、話全然変わるんですけど、PayPay っていう電子決済ですね。あれ、私も使ってみました。おそらくもう今週は皆さんこの話で持ちきりだったと思うんですが、まあソフトバンクとかね。あ、ソフトバンクはいろいろありましたけど、まあちょっとその話は置いといてですね。まあソフトバンクとかがそのボタンになって、まあ電子決済ということで、まあ QR コードをね、読ませて、決済するということで。まあ今回はその 20% のキャッシュバック、もしくは全額キャッシュバックがあるっていうことで、その総額100億円っていうことでね。大々的なキャンペーンをやってまして、まあ、それでもう結構皆さんお得な思いをしたかなと思います。で、私はね、これアカウント作っただけで500円と、あとは、私今 iPhone これソフトバンクなんで、スマートログインとかね、そこら辺も全部登録してるんで、それ関係と、あとはクレジットカードの登録とか、とやっただけで、さらに500円ってことで、スタート時点で1000円もらって、スタートになりました。で、はじめファミリーマートでお昼ご飯のパンを買ったんですね。で、1回目は、出した時に店員がびっくりしました。え、なんだっけっていう感じでね、で、ペイペイですって言ったら、なんか、とにかく一生懸命操作してね、読ませまして。で、それも普通に買えたんですけど、でね、その時ね、ちょっとね、これ、システム上の不具合かなと思うんですけど、20% のキャッシュバック。まあ、キャッシュバックっていうのも実際、その PayPay の電子決済としての残額に追加されるんで、PayPay の中でしか使えないんですけども、1円しかついてないんですよ。これなんか不具合かなと思っています。まあ、200円のうちのね、何十円なんで、まあ、それはいいんですけども、あ、その後も買ったら 20% ちゃんとキャッシュバックがあって、その後がですね、100% キャッシュバックがありました。やっぱりファミリーマートでパン買ったんですよ。で、256円かな?すごく切りのいい数字なんですけど、256円で画面見たら、おめでとうございます。256円のペイペイ残高がつきましたって書いたんですね。で、逆に、うわ、この値段でね、これ最高上限10万円なんで、この値段でこんなところで運を使ってしまったとガーンとか言いながら、また翌日ですね、同じファミリーマートでお昼ご飯買って、今度は235円だったんですね、パンを2つ買って。そしたらまた満額当たりまして。2回連続で満額。 これビッグカメラの買い物だったらよかったのにと散々思ったんですけども、まあそんなこともあって。で、あの、ビッグカメラ行ったらですね、あの、ビッグカメラが今まで以上に賑わってるんですね、今週は。まあ行った方は多いと思うんですが。で、結局、インクを買ったんですね、プリンターのインク。それを買って20%ついて。で、その後どうしようかなっていうことをやってたら、あの、私のお友達の皆さんとか、レンズ買いましたとかね、やってたりとか、あと、結構ね、13万円のカメラ買ったら10万円上限返ってきたとか、サーフィスを27万で買ったら10万円返ってきたとかですね。結構そういうのも見てて、いいな、当たんないかなと思ってたんですよ。で、ちょっとね、先々とか来月以降に買おうと思ってたカメラの防湿庫。私はカメラで昔カビ生やしてて一本ダメにしちゃったことあるんですけど、それ買おうと思ってたんですけど、今回それで買ってみるかなと。ひょっとしたら全額キャッシュバックでね、残額が返ってくるし。で、ちょうどあの、ビッグカメラ、そうだ、ビッグカメラですね。ビッグカメラの、アプリ新規登録、ポイント 3% 追加キャンペーンっていうのがあって、3% 追加になって、しかもペイペイで 20% キャッシュバックですから、うまくすると 100% 返ってくるんで、結局は白馬の防湿庫を買ったんですけども、まずそこで 3% ついて、で、ビッグカメラのポイントが 8%。あの、普段は 10% なんですけども、現金もしくはビッグカメラ以外のカードの支払いなんて 8% なんですね。それで 11%。で、PayPay のキャッシュバックが 20%。で、PayPay の支払いのカードを、キャッシュ、KYASH という、これの、キャッシュレスのですね、電子決済のシステムを、アプリで私入れてて、それクレジットカードがビザベースで登録ができるんですね。で、そこを使うと、さらに 2% つくんですね。で、そのカードは、銀行引き落としかっていうと、カードから引き落とせるようにもなってて、そのカードの行き先が、ヨドバシカメラのヨドバシゴールドポイントカードプラス。ということで、ビッグカメラのポイントと、ペイペイのキャッシュバックと、キャッシュのキャッシュバックと、ヨドバシのゴールドポイントカードのポイントバック。これあの、買った額の 1% が、ヨドバシの方はポイント、買った額の 1% が、ヨドバシのポイントにつくんですね。という、今度4段構えで買いました。ということで、2万円のカメラの防湿庫がですね、1万4000円いくらかな、ということになりました。まあ、いずれにしてもね、あの、ポイントっていうのはまた怪しくて、そのポイント買う、で、次に買い物したら、そこの分のポイントはつかなかったりっていうんで、まあ、言った通りにね、お得かっていうと、まあ、それほどでもないよっていうのもあるんですけども、まあ、あの、このタイミングが重なった状態でちょっと無理したんですけども、結構、まあ、いい買い物できたかなと思っています。で、後で思うとね、これ iPad にすりゃよかったかなとかね、PlayStation 4にすりゃよかったかなとかね、まあ、あの、ここら辺のあの、キャッシュレスにするっていうのはすごく、いいと思います。で、私今ね、ほとんどキャッシュレスにしました。お昼ご飯でたまに花丸うどん行くことあるんですが、そこだけ現金で払って、あとね、横浜に美味しいラーメン屋さんがあるんですね。そこはやっぱり現金ですけども、それ以外はほとんどスイカかクレジットカードかでやっています。で、もちろんあの、毎日お小遣い帳は実はつけててですね、あの、使いすぎないようにって注意してますんで、まあ、そこはやっぱり気をつけなきゃいけない。お金を使うってことはね、気をつけなきゃいけないことは変わりないんですけども。まあなんか支払いすごく便利になったというか、お金使わなくなったなというふうに思っています。まあ今後なんかいろいろペイペイキャンペーンとかやるでしょうからね。まあこういうので活用していこうかなと思っております。あと告知ですね。今月のドットネットラボ勉強会、12月22日土曜日、日本マイクロソフト品川本社で行います。今回は合計4名なんですが、3つのセッション。まあ、用意されています。まあ、詳しくはね、来週お話したいと思うんですが、あと、ライトニングトーク大会っていうのも、予定しておりまして、あとは年末これのですね、いらないもの交換会っていう。みんながいろんないらないもの、本当にあの、ゴミになるのいらないものいらないんですけども、そういうのを持ち寄って、ビンゴゲームやって、袋詰めして中身が何だか分かんないやつをみんなでもらって帰るということをやったりします。あとは、忘年会。 懇親会はね、忘年会も兼ねて、焼肉食べ放題っていうことをやりますんで、お申し込みね、もう開始してますんで、コンパスでサイトでドットエンテロを検索していただければ申し込むことができますので、ぜひよろしくお願いします。はい、そういうことで、またいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。